皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。9月もね、終わり近くになってだんだんと季節が進んではいるんですけれどもね、まあ温暖化問題もね、なかなか思うようには解決の方法に進まない状況もありますけどもね、でも希望を持ちつつね、やっていくということで、この放送も進めていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はね、主に3つお伝えしたいなというふうに思っているんですけれども、まず最初はですね、もうこれもね、何度も何度も同じようなことになってしまうんですけども、猛暑温暖化がなければ起きなかった世界の損失25兆円というね、見出しなんですけども、異常気象が日常になりつつある洪水、台風、熱波、その影響が人々の暮らしを脅かす、人間が引き起こした気候危機を回避するために何をすべきか問われているということなんですよね。今年の7月、世界の平均気温が観測史上最も暑い月だったということで、6月に続く更新なんですよね。2014年から18年の世界の平均気温が1位から5位を占めているということで、まあ、この相次ぐ異常気象が温暖化なしには起こり得ない、そんな科学的な研究が発表されているということなんですよね。まあ、これはスーパーコンピューターを使ってですね、確率的な手法を用いて調べてはいるんですけれども、フランスやオランダで現在の気候で50年から150年に一度熱波が起こるんですけども、温暖化がないと1000年に一度しか起こらないことが、まあ、起こっているということなんですね。でイギリスやドイツなんかでも10年から30年に一度起きているんですが、数十年から300年に一度ということね、温暖化がない場合だとね、そういうものがね、より頻繁に起こっているということです。日本でも、気象庁などがこの手法を用いてですね、温暖化がないと起こる可能性はほぼゼロということをね、記録的な猛暑で推定をしたということがあるんですけども、記録的な豪雨ね、西日本豪雨についても温暖化がないと、降水量が実質際より約 7% 少なかったということなんですね。でこのアメリカの保険会社がですね、出しているんですけども、昨年の自然災害による世界の経済損失が約25兆円に上ったということなんですよね。これで、まあ、関西空港が、ね、浸水した9月の台風21号が4位、そして西日本豪雨が5位ということで、日本でも、この上位を占める、ね、損失を被っているということなんですよね。で国内でも自然災害の保険金額の支払いが 1.6 兆円って過去に最高となったということですね。で、まあ、こういうこともね、ずっとお伝えしてきているんですけれども、気温が一度上昇すると大気中の水蒸気が約 7% 増えるということなので、だいたいね、この雨量が約 7% 増えるので、まあね、この因果関係もはっきりをしているということなんですね。でこのリスクを減らすためには、本当にもう温室効果ガスの人為的な排出をゼロにする、このことでね、できることをすべてやるしかないと指摘してるんですよね。ですから、まあ、なかなかね、こう具体的な目標があってね、もう身近にこうね、それを達成するってことであれば、まあやりやすいということ、まあもちろん失敗もするんですけどもね。ただこれ本当にこうじわじわとね、世界規模で起こっている、何をしていいのかわからないということもあってですね、どうしようかということなんですが、できることすべてやるしかないのをね、本当にこうね、温暖化対策というものはすべてやっていく必要があるんだろうなということで、改めて気づかされたニュースであります。それからですね、メガバンクSDGs とパリ協定を迫るね、責任銀行原則っていうのが発足ということなんですよね。国連の、責任銀行原則、プリンシパルス・フォー・レスポンシブル・バンキング ね、この英語なんですけども、まあ、SDGs や、ね、パリ協定が示す、目標経営戦略との整合性を図るということで、原則が、ね、作られたんですけども、やはり日本のメガバンクはなかなか、ね、大幅な見直しを迫られるんじゃないかということにあるんですね。で、これは、まあ、文章ができてはいるんですけれども、28の銀行が、ね、原則を起草したんですが、その、28銀行で1920兆円の、ね、資産があるということなんですよね。まあ、これらの、資産がすべて、ね、この原則にのっとって、使われていくということですから、銀行の業務なんかも、ね、随分と変わってくるんだろうなというふうに思いますね。で、その6項目なんですけども、まあ、非常に、ね、重要なのがSDGs とパリ協定が示すニーズや目標と経営戦略の整合性を取る、事業が引き起こす悪影響を軽減し好影響は継続的に拡大させる、顧客に対して世代を超えて繁栄を共有できるような経済活動を働きかける、利害関係者に助言を求め連携する、影響力が大きい領域で目標を立てて開示実践する、定期的に実践を検証、社会全体の目標への貢献について説明するということで、まあ、6つね、非常に明確なものなんですけども、ちょっとこう曖昧なところもあるんだろうなというふうに思うんですね。まあ、利害関係者に助言を求め、これらはまあ私たち NPO とかにもね、助言を求めて、連携をしていきましょうよということであったりね、まあ、目標を立てて開示、ね、どんな目標を立てているのかということもしっかりとね、お伝えする。それを検証して社会全体ね、パリ協定の目標なんかの貢献についても説明していかねばいけませんよということなんですよね。で、これまあ日本のね銀行もこう署名をしたり賛同支持をしているわけなんですけども、やはりこの影響はですね、まあ各国、各銀行がですね、化石燃料に対して、投融資ね、これから厳しく問われていくんだろうなということなんですね。で、特に石炭火力発電など大量の CO2 を排出するセクターへの、資金提供を、まあ、行っているということは非常に、問題視されるんじゃないかということなんですよね。で、銀行が投融資元として、投融資先の企業が SDGs に沿った、事業を行っているかをチェックして監視するという考え方も強くなるんじゃないかなということなんですね。なかなかですから、こういう、まあ、ところに賛同、署名してもですね、表面的な取り組みに終わったんでは意味がないよと、いわゆるグリーンウォッシュにならないためにね、この、やってること、ね、方針等ね、透明性がさらに求められるということも、指摘はされているということで、なかなかね、やはりお金の流れ、銀行の役割って非常にね、これから、温暖化対策を進めたり、社会をね、脱炭素に、変えていくためには非常に重要な役割を果たしていくっていうことを、問われているのかなというふうに思います。三つ目なんですけども、これは自然エネルギー財団がですね、石炭火力発電投資の事業リスク分析っていうものをね、まとめて発表をされています。エネルギー転換期における座礁資産リスクの顕在化ということを、公表したということなんですね。これはまあ私たちもずっと問題課題として取り上げています石炭火力発電投資のね、事業へのリスクということなんですけれども、やはりこれが座礁資産化するリスクが大きいということを明らかにしているということなんですね。主な調査結果を少しだけ紹介をしますと、電力広域的運営推進機関ね、が出してるんですけども、2028年まで最大電力需要が、2018年度と比べて 3.7% 減少するにもかかわらず、石炭火力の設備容量が 20% 増加をするということなんですね。で、これはですね、それぞれの火力発電所の稼働率が、低下をしていく、 73.2% から 69.5% へ低下をしていくということで、石炭火力発電所を建設するときにはどれくらい稼働するから、どれくらい発電してどれくらい、まあ電気を売って儲かるんだろうということでね、まあ想定はですね 80から90% 見積もっているわけなんですね。ここでももう乖離がすでにあるわけなんですね。 で、石炭火力発電所を投資する際には、いわゆる内部収益率が最低 8%、一般には 10%、まあ、だから 8% から 10%、なんか消費税みたいな、率ですけども、それぐらいは、収益率があって、で株主に配当したりね、元の銀行に、まあ利益を生じさせるということになるんですけども、これをですね、設備稼働率とか、その、売電単価とか、石炭の価格とかね、いろいろこうね、想定をしていって、まあ、見てみるとですね、なかなかそううまくいかないんじゃないかと。いうことで、全国平均の 73% に設備利用率をすると、この収益率は 3.9% に低下をするということなんですね。あるいは、売電単価が8円に低下すれば、この 3.3%、収益率が低下をする。設備利用率が 73%、売電単価が 8% だと、もうマイナス 3.5% ということで、もう儲けは出ないっていうような試算になるわけなんですね。で、天然ガスの価格が下落をしたりで、石炭火力の優位性が低下する発生も状況が発生していると、今後もね、こんなことがどんどん起こることで、なかなかこう石炭火力発電所を建てても、まあ、利益が上がらないということなんですよね。で、これはもうこれから気候変動のこともあってですね、設備利用率 85% であったとしても、もし、1トンあたり2000円の炭素税が導入すると 2.8% に、収益が低下すると。これで設備利用率が 73% ではマイナス 4.5% とね、非常に大きな、まあ、損失が生まれるということなんですよね。今後、まあ、石炭火力発電投資には多くの事業リスクが存在をするということなんですね。電力需要はもちろん低下をしていく、自然エネルギーのコストも低下をしていく。そうすると設備利用率は、低下せざるを得ない。電力卸売価格も下落するので、なかなかこうね、作った電気が高く売れない。石炭価格も上昇するんじゃないかと。それから気候変動対策の規制強化なんかもあってですね、なかなか、今石炭、もうね、建てようからじゃないかと迷っているかもしれませんけども、これをね、まっとうな健全な経営者であれば、このまま突き進もうという考えにはなかなかならないんじゃないかというのが、この、リスク分析が、示唆をしているんじゃないかなというふうに思うんですよね。もちろんその、CCS がね、義務付けされるとかなると、もう非常にまあコストが高くなりますので、まあこういうのね、30ページほどの報告書にまとまっていますので、まあ、自然エネルギー財団のホームページを見るとですね、詳しく書かれていますので、まあ、また見ていただけたらいいかなというふうに思います。ということで、今日もね、本当にこう温暖化の脅威、そして、銀行もね、変わりつつあるよ、でも石炭も、ね、やめないといけないよというようなことでお伝えをいたしました。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止、今日はこれで終わりたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。